ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そしてコメンテーターは
京都 NPO センターの久留宮です。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストはバザールカフェのレイカさん、そして狭間あすみさん、松浦知恵さん、ゲストにお越しいただいておりますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、また久留宮さんに、
はい、
皆さんのご紹介をお願いしたいなと思います。
多分ね、ご自身でこうしてもらう方がいいとは思うんですが、バザールカフェって、実際のカフェがありましてっていう話から、そういう意味では、テーマとしては社会の中で共に生きる存在であることを相互に理解し合う場の創出っていうふうに私は考えさせていただいたんですけども、実際もうこうごちゃごちゃ言うよりは3人にお話を聞く方がいいと思いますので、どうでしょう。
そうですね、この番組の、ゲストコーディナーに倒してくださっている、久留宮さん、素晴らしい方をいつも、ご紹介くださるんですけど、今日も楽しそうな、すごく素敵な方々です。じゃあまずその実際にバザールカフェというのがありますというので、このご紹介、皆さんそれぞれでちょっとこうしていただこうかな。じゃあレイカさんからまずお願いします。どこに場所はあるんですか、バザールカフェ。
同社近くの今出川ですね、で地下鉄でいうと、烏丸今出川、
はいはい、す
みません、
狭間さんちょっと補足。
そう、今出川駅の4番出口からすぐですね。
そうです
ね、烏丸今出川駅、あ、烏丸ごめんなさい、烏丸今出川から一筋北を西に
行ったところにあるんですかね。
はい、ございます。
それはなんかその、建物としても素敵なんで、そこもちょっと言っていただいていいですか。
そうなんです、ボーリズ建築という建物で、滋賀県とか、京都にあるんですけど、このバザールカフェの建物も築100年ぐらいになるボーリズ建築で、素敵なお庭もあったりして、はい、いい感じの
カフェとしては。どういう、メニューとかもあるんですよね。だから当然
メニュー、
はい、日替わりランチで、多国籍料理じゃない、すいません、
合ってますよ、
アジア料理、その国のシェフが作ってます。
どんな国の。
フィリピン、タイ、韓国ですね。
今はそんな感じですね。
で、営業時間が毎日ではないんですよね。
そうなんです、
営業日は、
はい、水曜日から土曜日なんですけど、水曜日は11時半から夜の8時半までやってて、木曜日から土曜日は11時半から夕方の5時半までやってます。
なんかこのさっきの、テーマが社会の中で共に生きる存在であることを相互に理解し合う場の創出を目指してという、そういうカフェなんですよね。そこをちょっとこう分かりやすく言っていただきます。そ
う
そ
う、カフェとどう結びついているのかみたいなところを含めて、
はい、バザールカフェはもともとさまざまな違いを持ったり、さまざまな背景を抱えた人たちが、相互にお互いのことをありのままで認め合えて、でそれで、生きていいんだと思えるような居場所作りを目指してきていまして、その事業の一つとしてカフェ事業をやっています。でその中で就労支援なんかもしたり、いろんな方々の、居場所の創出みたいなことも一つ目的としてやっています。
はい、任意団体として今やってらっしゃる まあ、NPO 法人も目指してらっしゃるということなんですけども、そこでそういうカフェもやってらっしゃるんですが、皆さんの役割、まあ、ちょっともう少し、ね、
そうですね、
教えていただこうかしら。
はい、私店長の麗華と言います。
はい、まあこれは普通です。いや
普通やな。
普通です。
あとの2人がすごい肩書きなので、
じゃあ狭間明日美さんは。はい、私は味見を担当させてもらってます。狭間です。
味見って仕事なんですか？
もう仕事で、そうじゃないともうお客様に出せないので大変な仕事と思ってます。
名刺の肩書きが味見担当、
はい、
そうで、いただいた時になんかいいお仕事と思いました、
ね、ですね、我々も志願したいぐらいですけど、
一人占めしたい、うん、味見は私だけ
で、松浦知恵さんは。
私はアジアのマドンナです、
はい、強気に出てますね、
はい、すいません。でもちょっとアジアからもマドンナからも叩かれるんちゃうかって言われましたけど、アジアもマドンナも別に特許取ってないから、
はい、叩いてく
る。それってどういったお仕事なんですか？
すごいところくるみやさん突っ込んできて、アジアのマドンナ、どういったお仕事？まあ、私社会福祉の現場で真面目な話ですけど、ソーシャルワーカーをしてるんですけれども、まあ生きることが大変な人たちとか、社会の中で、まあ制度の、いわゆる狭間に、まあいざるを得なくなった人たちなんかの、行ける場所を作りたいと私は思っていて、で、まあ、そういう人たちが居場所と仲間さえあればなんとか生きていけるんじゃないかと思って、はいはい、うん、まあ、それでアジアのマドンナです
。なるほど、なるほど。いや、もうどっちもいけますよ。
日常のカフェの運営はそういう意味では皆さん3人だけでやってるわけではないんですよね。
私たち3人が、まあ、事務局という形で、うん、で、運営委員会というものを持って組織として、うん、方向とか、いろんなものを決めていってます。
カフェの日常の運営はまたさっき言われたように、その外国のそういうルーツを持たれる方であったり、まあ、そういう意味で他の方も働いてられるっていうことですよね。
はい、
まあ、他にもスタッフの方がいらっしゃるということですね。これはもう、結構歴史があるんですかね。どれぐらい経ちますか？
20年ですね。
うん、はい、
すごい、
ね、20年やってこられて、皆さんもいろいろな思いを持って、はい、ここに関わってこられて、今仕事としてやってらっしゃると。
そうです ね、私たち誰も最初からいないわけですね、うん、で20年前に本当にたくさんの人たちが関わって、うん、バザルカフェを、始まって、うん、で、それをいろんな人たちが代々店長をしたりして、こう引き継いで20年やってきてます、
うんうん、今の代表の方っていうのはということになるんですかね、その運営委員会の代表。
どう、今の代表はこの4月から代表になって、うん、なったんですけれども、同志社大学の社会学部、社会福祉学科ので、教えておられる、まあ、サメンセンディークが代表になりました。はい、うん、
はい、では狭間はマーサ先生のゼミの出身です。
なるほど。
で、大学生の時代にここをね、バザルカフェ実習を来て、それですっかりともうこの楽しさにハマったというか、
そうです、ね、それから、
社会問題実習という授業を通られて、1年間自らお金も出し、時間も毎週使い、体を使い、そしてそこでいろんな人たちと関わるっていう実習なんですね、
うんうんうん、学生時代、学生さんもたくさんここはいらっしゃるんですか？どういう方が多いですかね、いらっしゃる幅広い年齢的に。
お客さんの層はそうです、学生さんもいらっしゃいますし、お昼時なんかは会社員の方来られたり、お子様連れの方来られたりですね、いろんな方が来ていただいてね、うんうんうん、
あとボランティアとかでも関わってもらってる学生はやっぱり近いので、同志社の社会福祉学科や、あと進学部の進学生や、それから最近は政策の学生さんたちも興味を持ってくださってる、
はい、うんうん、な
るほど。
すごくそこら辺の関心とバザーの活動がちょっと、うんうん、つながるのかなと思ってます、はい。
ではここでね、まあ、ミュージックブレイクに行きたいと思うんですけれども、ゲストセレクトの曲は何でしょうか。
ドリームズカムトゥルーの未来予想図2です。
はい、お聞きください。はい、本日のゲストはバザールカフェの、レイカさん、波佐間あすみさん、松浦知恵さん、そしてコメンテーターは京都 NPO センターの久留宮智樹さんです。後半もね、続けてお話を伺いたいと思います、はい。今バザールカフェはこういう場所にあってというね、なんかこう目にはこうですという、はい、それからこういうコンセプトでやってますというお話を伺ってきたんですけれども、まあ、いろんなね、お店これからこう展開を考えてらっしゃるということもあります。そのあたりをちょっと教えてください。
展開
っていうか、こう、うん、なんか
そうですね、そのカフェ、
カフェ何人ぐらい入れるんですか。
カフェはね、店内は30人弱ぐらい入れます。で、先ほど申しましたようにお庭があるんですけど、うん、そこに20年前に作ったこう広いテラスがあってですね、そこにも気候のいい時はお席用意して、うん、使っていただけるので、うん、本当にこれから秋とか春とか気持ちいいかなと思います。で、
それはなんかこう一般の人が貸してくださいって言って借りれる。
そうですね、カフェの時間に来ていただいてもいいですし、うん、うちはそういう場所を貸し切りで使っていただいたりとか、こちらがお食事をしてパーティーとかもできるので、うん、そういうご予約とかもいただけたらなと思いますし、その場所を使っていただく他に私たちが主催で、うん、イベントしたりなんかもしておりまして、いいのこれ、
うん、
で近いので言うと年に1回バザールフィエスタというのを開催してまして、それはそのお庭にこういろんなブースが出てですね、普段キッチンで働いてるその外国人の人たちやがこう自分の料理を自分の国の料理を作ったりとか、まあ手作りで雑貨作って売る人たちとか、こういろんな人たちがいて、それこそバザール市場というね、名の通りこう直接こういろんな人が顔の見える、ね、こうやり取りをしたりとかできるようなイベントをやってたりします。今年は12月8日の土曜日にありますので、ぜひお越しください。
そうですね、
もう終わるみたい。
まだまだ続きます、はい。
でもあっという間にもう12月のね、もう何ヶ月か作家はもう来ますのでね、
そ
う、予定を入れておいてもらえたらいいかなと思って、
ね、今からね予定しておいてもらえ
たと思いますが、はい、このいろんなその思いでね始めてらっしゃるんですけれども、松浦さんもここをねどういう場所にしたいかっていう思いを持って進めてらっしゃるというふうに伺いましたけど、
はい、先ほどのあれですか、
うんね、あれでございます。
あれですか、まあ、バザールカフェはなんか誰もが当たり前にいていいと思える価値があるっていうことを思える場でありたいとか、そういうことをこう社会に発信していきたいっていうのが一つあるんですけども、なんかこう今もそこれまあ例えば成果主義のその世の中で、じゃあできないとこう評価されないで、いていいんだと思う、まあ、価値がないというふうに思う社会であったら、まあ、私が今なんとか例えば働いたり動けたり、まあ、いろんなことできますけれども、それができなくなるかもしれない。でそうなった時に生きていくのが難しい社会やったら嫌やなと思ってですね、だから私は今、たまたまですね、一時的にそういうことが、まあ、働いたり、まあ、それこそ見えたり聞けたりそういうことができるっていうふうに思っていて、でそれができなくなるかもしれないですね。そうなった時でも生きて生きやすい社会がいい、社会の方がいいなと思っていて、やっぱり価値が、何かをしなくても価値があると思えるような社会をバザールから作っていきたいっていうのは、今までこうバザールの中でもずっと考えてきたことです。
なんか居場所的なね、うん、あの感じもしますし、うん、まあ、バザールカフェっていうタイトルもそうなので、うん、逆にそのね、市場であったり人が交流するような交差点みたいなイメージもこう、うん、思ったりもするんですけど、やっぱりそういう自分がいていい空間とか場所っていうことが誰しも当たり前に持てる時代じゃなくなってるのかなっていうのは今こう松浦さんの話を聞いてて思ったんですけど、なんかやっぱりそうやってこうね、居場所を探してというよりはある種逆に言うと居場所を失ってくる人って結構おられるんですかね、
うん、居場所を失うというか、もともと居場所が、
うん、
なんかあんまりないかなと思って。
なるほど。
私自身も自分が居場所あるかというと、まあ、バザールが居場所かなと思いますけども、他に、まあ、安心してで折れる場所って難しい、そんなにないですよね。
なるほど、ね、うん、ごめんなさいね、あのじゃあバザールって最初につけた時のね、やっぱりコンセプトとかって、やっぱりそういうことは常に意識しながらみんなが集える場所っていう意味があるんですよね、きっと。
はい、そうだと思います。
も
う
最初から20年前始まった時からバザールカフェという形で、
はい、
そういう思いもずっとつながりながらね続いてきてるのかなと思いますけど。
そうですね。
レイカさんどうですか、あのずっとこのバザールカフェにも、関わってこられて、このバザールカフェでこれを皆さんに知ってほしいなとか、あのなんかこうアピール、店長としてアピールをぜひしていただけたら。
いや本当に、まあ、先ほど言ったと思いますけど、本当に誰でも来れる場所 で本当にあの、まあ、いつでも戻ってこれる場所かなと思いますし、はい、そうであってほしいなと思いますし、はい。
レイカさんにとってバザールカフェは何ですかって
。とは。とは。
あ、バザールカフェとは。
とは。
あ、バザールカフェとはもうそうですね。
生きる希望。
まあ、そうですね。
今完全に言わせましたよね。
はい、もうまさに今言った通り。
そ
う
ですね。
もう私はもうそこで生きる希望というか、生きていいんだっていうのを本当に見つけさせていただいたので。まあ、本当にあと必要と自分が必要なのかっていう、そのいろんなところの、まあ、確認、うん、自分はこれでいいのかなっていう確認ができる場所でもあるかなと思いますので、
うん、
本当に多分永遠に自分にとって必要な場所じゃないかなと思いますね、はい、
あのバザールって本当にカオスなんですよ。
あ、
もうすごいなんかいろんな大変やなっていう人たちが、まあ、たくさんいるし、その中でね、あのボランティアの人もいれば、まあ、あの就労、
はい、
まあ、雇用を、うん、の雇用を、まあ、こちらがしている方もいらっしゃって、いろんな方がいるんですけども、その人がその時できることなので、
うんうん、
だから休みたい時は休むし、しんどくなったらどこかいなくなるしとか、そういうのをお互いに本当にこう埋めていくというか、
うん、
それを必死にやり続けてる毎日っていう感じだと思うんです、う
ん、まあ、そういうのあと認めてくれます
ね。あ、それは大きいですね、はい、
どんな小さいことでもそれを やったら、
うん、
やったとしても、
うん、
それをなんかやっぱり認めてくれてる場所でもあるかな
と、ね、うん、大事ですよ ね、そういうことは、
はい、
うん、なんかそういう、そしてまあ肩書きもねすごく楽しい肩書きが、ね、あって、皆さんがなんかすごくこう自由感があふれてるなと、味見担当っていう、ね、
そこに戻って、
まあ、戻って、いや、できることっていうところで私も味見できるかなと思ってとちゃんと雇われたいなと。
肩書きってあれは自分でつけるんですか？
自分でつけます。
で、あの、ある種それをこう皆さん、まあ、頑張って考えたんだねみたいな、こう受け入れてくれるんですよね。
そうですね、半分皆さん笑いながら受け入れてくれます、
はい、で、なんで味見担当にしようと思ったんですか？
なんで、私は今もそうなんですけど、
はい、
あんまり自信がないんですよ、
はい、
私はいろんなことに、うん、いろいろやってはいるけど全部これやってますって言える自信がその時なかったんですけど、
はい、
味見だけは自信持ってできると思って味見担当としました。これからね
いやもうはっちゃんしかいないと思う、味見担当は。
ありがとうございます。
でもまあこの先ね、また何か違う担当に変わっていく可能性っていうのも秘めてるっていうことですよね。
そうです。
さっきなんかイベントのね、あのバザールフェスタの話もされてましたけども、はい、そこもなんかいろいろ企画が ありそうなんで、そういうことももしかしたら、
はい、頑張ってまいります。楽しい
頑張ってまいります。
なんか皆さんネットワークもいろいろね終わりということで、
ね、まあ、ここに今日来て皆さんは事務局として普段そういう意味ではいろんなことをされているっていうところもなんかお伝えしとかないと、
う
ん、
そうですよね、
肩書きだけの仕事みたいにな
っちゃいます、うん、そうですよね、味見だけみたいな。
そんなことは思ってないと思いますけど。
そうネットワークもすごくね、うん、松浦さんもまあ福祉の関係のネットワークも、ね、持って、
そう、支援者のネットワークもそうだし、当事者同士のネットワークもそうだし、うん、それから地域の中でそのネットワークを、うん、作れたらな、バザールで、うん、その作っていけたらなと思っていて、なんかハブみたいな感じで、はい、その社会の地域の中で認識してもらえたらなというふうに思っています。うん、
まさに交差点であり市場でありみたいなところなんでしょうね、うん、多分、うん、
そうですね、なんか市場のその、ね、ポイント、クロスポイントでもあり、うんうん、ね、閉じられたプレイスだけじゃなくて、そういう人がこう行き交うような場所みたいな感じですかね、
いろんな情報をこうお互い情報交換したり、
うんうん、
誰かが誰かをするだけでそれがまたつながって、そういう場所ですかね、ね、
じゃあそのホームページとかもあるということですよね。
そうです、バザールカフェで検索していただくと1番目か2番目に出てきます。
うん、どっち、
どっち、何が出てくるんですか。
多分1番目ホームっていう、バザールカフェホーム
って言われたら、はい、ですね、それを見ると、まあ、今どういう、ね、ことをやってらっしゃるかとか、
そうですね、
イベント情報、
プログラム、イベント情報とか、あとは月間のスケジュールとか日替わり料理の予定とかも見れたりしてね、韓国料理食べたいからこの日来るみたいな方とかもいらっしゃったりして嬉しいです、はい、
ウェブサイトには皆さんも登場されてますか。
レイカさん登場して
る。私あんま登場してない
。私もあんま登場してない。
あとバザールカフェ、そのいろんな人と一緒に作っていきたい場所なので、だから本当にいろんな形で関わってもらえると思うんですね。そういう意味では本当アクセスしてもらって、来ていただいて私たちは出会えたらなというふうに思います。
うんうん、営業時間が水曜日と土曜日で、水曜日が11時から夜8時半まで、
木金土、はい、が11時半から5時半、
5時半ですね、はい、そして場所をもう一回だけ言っといていただきましょうか。
はい、
カラスマ今出川の カラスマを北に上がって一筋目を西に入って、京都の保護観察所があるんですけれども、はい、その隣の隣、
はい、
西隣になってます。
ぜひ皆さん行かれてください。今日はバザールカフェのレイカさん、狭間明日美さん、松浦知恵さんにお越しいただきました。コメンテーターは古宮智樹さんでした。ありがとうございました。では
失礼しました。
楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。